かちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのりかちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは田中春子さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる夢の種。はい、それでは早速田中春子さんにご登場していただきましょう。春子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
私のラジオはですね、2本の柱でゲストさんに来ていただいてるんですね。1本は私が本気で応援したい人をゲストに来ていただくというのと、もう1本はそのゲストさんから本気で応援したい人を1人だけご紹介してくださいというふうにお1人だけご紹介していただくんですね。春子さんの場合は後者の方になって、田中美穂さんのご紹介になります。で、美穂さんに春子さんのおすすめポイント何ですかって聞いたんです、うん、そしたら明るくてみんなを元気にさせるスマイルで、もう博識なのに気取らないところがみんな大好きになっちゃうんですっていう感じでおすすめポイントいただいております。今日は30分よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは自己紹介をお願いいたします。はい、
名古屋から来ました田中春子です。
はい、春子さんは私すごい面白いなって思ったんですけれども、うん、薬剤師さんやってるんですよね、うん、はい、でそれして食の講師もやられてるんですよね、はいはい、うんうん、なんかすごい私面白いなって思ったんです、はい、でそのなんか薬剤師やって食の講師っていうのが、うん、なんかどういうふうにそっちの道に行ったのかなっていうのを聞きたいんですけれども、きっかけを教えてください。
私は最初に薬剤師として、はい、企業に勤めたんですけど、その企業っていうのは製薬メーカーから薬を仕入れて薬局とか医療機関に薬を届けるっていう会社なので、うん、まあ、薬のことは学ぶけど患者さんとは接しないというような会社で、
はい、そうですね、はい、
でこう、まあ、薬のことを勉強すればするほど、あれ薬で病気は治せないんだみたいな風に、うん、考えるようになってた時に、その、まあ、営業の人とかが、うん、これを患者さんのために、今必要な患者さんのために届けるんだっていうことを使命感を持ってされているのを、うん、すごいって思いながらも、ちょっとなんとなく本当にそれが必要なのかなっていう、うん、なんとなく疑問を感じながら、うん、ちょっと仕事をしていたんですけど、はい、なんて言ったらいいんでしょう、自分が突発性難聴になった時に、うん、まあ、病院にかかって、その時に言われ、お医者さんに言われたのが、この病気の原因はストレスです、うん、なのでストレスのない生活を心がけましょうっていうふうに言われて、うん、あれなっていうことは、ストレスが原因だったら、それはまあお医者さんにも薬剤師にも何もできることはなくて、うん、やっぱり自分自身が変えていかなければいけないんだっていうふうに気づいたときに、あ、病気の原因がストレスだったら、じゃあストレスケアの勉強をしよう、でそれを伝えられるようになろうっていうふうに思ったんです、うん、でそうやって、アロマとかカラセラピーとか、うん、なんか心理学とかなんかいろいろ学んでいって、あ、なんかストレスケアってこういうことだなっていうふうに分かったときに、うん、じゃあちょっと今まで患者さんに接したことがなかったの でちょうどそのタイミングで会社を辞めることになって、はい、でまあ、ちょっとしばらく勉強してて、実際に患者さんと接するために薬局に勤めるようになったんです、うん、で薬局に勤めるようになって、まあ、心療内科の患者さんも多くいらっしゃっていて、あ、これでストレスケア学んだから、うん、あ、そういうのが役に立つかなっていうふうに思ったんですけど、うん、実際に患者さんと接している間に なんて言ったらいいんでしょう、ストレスケアはもうほんの一時で、うん、また結局なんか元に戻ってしまうんだなっていうふうに考えた時に、あ、じゃあ何が大切なんだろうっていろいろ考えて、まあ、患者さんといろいろ喋ってた結果、結局毎日の生活習慣なんだ、
うん、
まあ、食事、はあ、運動、睡眠って、
う
ん、もう昔から言われてるよく言ったもんだなと思って、 でもその中でやっぱり一番見直していかなければいけないのは、うん、食事だ、毎日しなければならないものだし、うん、それを無意識にしているものなので、そこを意識的に変えていかなければいけないんだっていうふうに思って、うん、急になんか食事の勉強をしだして、今まで本当に食事大事だって思いながら料理ほとんどできなかったので。
そうなんですか、食の先生なのに。
それでその時もうその当時は母親に、うん、桃を送ってもらうのにも、うん、皮剥かなきゃいけないけど大丈夫みたいな。そのぐらいの、包丁も握れないぐらいに親に思われてくるぐらいやらなかったんですけど、うん、やっぱり食事大事だって思って、うん、食の勉強をして、そしたらもう料理せざるを得ないので、うん、料理とかも勉強してするようになって、
うん、
そしたら気づいたら食の講師になっていて、うん、でしかもフェイスブックとかにちょっとこんな食事作りましたみたいな風に載せ出したら、うん、なんか料理できる人みたいな風に思われるようになっちゃって、うん、
ね、
そこはまだなかなか受け入れられない部分があるんですけど、うん、なんかすいませんみたいな感じで、うんうんうん、でもなんかそういう風に、あ、毎日の生活に自分も料理をちゃんとできるようになったし、それをちゃんと実感を持って伝えられるようになったっていうのが、正直言って自分にとっては奇跡なので、うん、はあ、まあ、その奇跡を、うん、伝えてるっていう部分もありますね。
私でもできるのよみたいな、ね、
もう剥けませんでしたけどみたいな感じで、
は
あ
は
あ、
でも私は、まあ、料理する方なんですけど、はい、でも面倒くさがり屋なんですよ、うんうん、なのでやっぱりね、お料理教室ってすごく行きたいんです、うん、興味があるんですね、うん、料理も好きなので、はいはい、なんですけど、うん、凝った料理ってね、うん、できないんですよ、なかなか。そんな時間もないし、だから私ね、はい、パパッと料理が好きなんです、
はいはい、
簡単で美味しいものが好きだから、うんうん、どちらかというと、うん、私はその料理できなかった私ができるのよ先生の方が親近感が湧いて、
はい、ありがとうございます。
多分簡単な料理で美味しいものを教えてくれるんだろうなって思います、
は
い
は
い、
あの料理工程が長かったりとか、うん、なんて言ったらいいんでしょう、準備しなければいけないものが多いと、うん、途端にやる気が、
そう、やらない、やらない、
私もやりたくないです。
そう、そんな暇じゃないんだよね。もっとパッパッパーで美味しいものできないって思いますもんね、
う
ん、
はい、私もです。
めちゃめちゃ親近感
ありがとうございます
なんか先ほど言ったように、うんうん、なんかその薬剤師をやってる時に、うんうん、
はい、
その薬では病気を治せないっていうふうに言われたんですけど、はい、うんうん、なんで薬では病気治せないんですか。
まず例えば、はい、風邪を考えた時に、うん、その風邪なんで熱が出るのかとか、うん、なんで鼻水が出るのか、なんで咳が出るのかっていう風に考えた時に、まずなんで熱が出るかっていう風に言ったら、やっぱりウイルスと戦う、まあ、風邪の原因はほとんどウイルスなので、はい、ウイルスと戦うためにはやっぱりいろんな赤血球とかなんとかっていうのが、うん、リンパ球とかなんか働いてくれなきゃいけなくて、それの最適な温度が、まあ、38度とかそういう温度なので、
そうなんだ、
はい、体に臨戦体制をなんかセットアップするためにその熱を上げてるわけだったりとか、うん、鼻水とかもやっぱりウイルスと戦った結果、うん、そのウイルスを外に出すためとか、咳もウイルスがここにいるのを咳をして外に出すためっていう風なので、うん、全部体が病気を治そうっていう風にしてるその過程を、
うん、
なんて言って過程なんですよね、うん、なので、うん、薬っていうのは結局それを全部咳を抑えるとか、うん、鼻水を抑える、熱を下げるっていうのは体が病気と戦おうっていうものを全部抑えつけてることになるので、うん、
そっか、
そうなんです。なので結局逆に長引くっていうか、で体がせっかくこう乗り越えたっていう経験もさせないっていうかな、うん、っていう風で結局弱くしてる、 うん、なので例えば子育てしたことないですけど、うん、子育てで言ったらやっぱりいろんな困難を乗り越えて強くなってほしいっていうお母さんの思いってあると思うんですけど、全部お母さんがあこれはちょっと危険だからやめてやめてみたいな、全部過保護にやってあげて結局弱い子に育つみたいなのを自分の体にしてる、
うん、
ただこうやって何か喋ったりとかするときにごほごほ咳をしてたら、うん、やっぱり都合が悪いとか、はい、そういう時に、ま、あの咳止めを飲んで、うん、そこを乗り切るっていう分には飲んでもいいと思うんです、うん、ただ、ま、そのせいで長引くよっていうリスクを自分で抱えた上でそれを使ってるんだっていう意識で薬を使うっていうのであれば全然いいんですけど、そういう意識なしに飲んでいるとどうかなっていうのと、うん、あとそもそもじゃあ病気って何なんだっていうふうに考えた時に、病気って今やっぱり風邪をひくっていうのはやっぱり自分の免疫力が落ちてるっていうことは、うん、何か睡眠不足があったりとか栄養不足があったりとか、そういう今までの生活がちょっと良くなかったからやっぱり風邪のウイルスにやられちゃうとか、うん、なので体からその他にもまあ生活習慣病って、うん、まあ、生活習慣病であるっていうことは生活習慣が悪いからなってる、はい、
乱れてるってことですよね。
なので病気っていうのはそのあなたの生活習慣であるとか考え方がちょっと間違ってるよっていう体からのメッセージだっていうことなので、うん、それをしっかり受け止めることが大事なのであって、それをなんかお医者さんに行くとか薬を飲むっていうふうなのであれば結局原因を外になんか向けてるっていうか、うんうん、自分に向けないっていうか、うん、それってどうなのかなっていうのをずっとなんか考えるようになって、うん、で薬をこう薬剤師としてもやってるんですけど、うん、出すたびにうーんって思いながら出す部分は、うん、まあ、この人にはあった方がいいなっていうのももちろんあるんですけど、この人は薬飲むよりもっと他のことはやるべきなんじゃないかなっていうふうに思うことは結構あります。
あ、そっか、だから病気ってその生き方を見直すっていうことなんですよね。なんかその38度でウイルスが倒せるじゃないですか、はい、うん、それ初めて聞きました。だから熱が出るんだって、なんかその戦ってるっていうのはなんかなんとなく聞いたことがあるんだけど、はいはい、その数字的なものが分かると、はい、もうだって38度出るとやっぱしんどいんですよ。
そうですよね、
だけど、
う
ん、だからやっぱ飲んじゃうんですね、うんうん、私もやっぱ38度ぐらいまで出ると飲んじゃうので、はい、うんうん、でもこれが、あ、今戦ってるのねって思ったら、うんうん、我慢できる気がする。
そうですね、その時暖かくするっていうか、うん、もう寒気がするっていうのも、うん、もう脳がもう38度にセット、うん、体をセットしたっていう時にまだ平熱が36度だったりすると、うん、2度の差があるから、うん、体2度低いっていうので体が寒いって感じるんですよね。なのでやっぱりあったかくして、うん、いかに体をすぐに38度に持っていってあげるか、
そういうことなんだ。
そうそれが大事なんですよね。
うわ、めっちゃわかりやすい、うん、
あ、よかったです。
私ね、その、うん、なんでその風邪ひくと寒気がするんで、うん、頭は暑いのに、うんうんうん、で水枕するんですよ、
はいはいはい、
でも寒気がすごいするの、うん、なんでなんでって思ってたんだけど、
そういうことなんです。
へえ、めっちゃ勉強になる。
よくあのなんて熱が出たら汗をなんか出しなさいとかっていう風に言ったりするんですけど、出す必要はなくって、なんて言ったら、その38度で戦って、で、あ、もういいでしょうみたいな風になったら、もう脳がじゃあ36度に下げようっていう風になった時に、結果その熱を下げるために結果汗を出すっていうの、体が勝手にやってくれるんですよね。なので汗を出させる必要はなくって、もうとにかく暖かくするっていうのが、まあ、結果汗は出るんですけど、うん、それが大事だと思います。
うわ、めっちゃ勉強になった。さすが専門家ですね。これはね、うん、リスナーさんラッキーだね、今日聞いたらね。
本当ですか、ありがとうございます。
もうだから病気も生き方もあるがままって感じですね。
そうですね、
もう手を加えない、うん、必要以上にね。
そうですね、うん、そう、本当にジタバタしないみたいな。
そういうことです ね、うん、私ね、あの、糖尿だったんですよ。
あ、
で、うん、やっぱり病院で薬処方されたんです、はいはい、でその時にね、うん、あの、まあ、一応妊活してるんですって、うん、この薬じゃ飲んじゃダメですって言って、私、え、どんな薬と思って逆に怖くなって飲まなかったんです、はい、でその時の旦那さんと、うん、じゃあもう食事で治しますって言ったけど、うん、糖尿はそんな簡単じゃないよって言われて、うん、で食事で治るんだったら特に治ってんですよ。でも私そこで考えたんですよ、はい、心理学の先生なんで、うん、これ自分で作った病気だよねって、
はい、
でその苦手だったので、うん、はいはい、だったら自分で変えようと思って、うん、食生活変えたんですよ、うん、糖尿治りました、うん、
あ、 もう、うん、結局そうなんですよね。
そうだから生き方
をすごいです、
うん、その生活、うん、生活習慣を変えたら治ったんで、うんうん、いや治るじゃんって、
う
ん、
なかなかそうやって考えられる人が少なくって、結局自分の生活は治したくないけど、うん、血糖値下げたいっていう風で、はいはい、でもあの食事も変えたくないし運動もしたくないっていう人が多いから、うん、もう先生もそういうもんだって思っちゃって、うん、お医者さんもそういう風にもう薬出しちゃうっていうのはあると思います、うん、
でもね私、うん、このここの気持ちを切り替えるまで10年以上かかりました、うん、かかりましたかかりました
ずっと積み重ねてきたものなので それを変えるっていうのは
すごいやっぱね、なかなか私食べること好きなので、はい、すごいストレスだったんですよ、うん、食べないことが、うん、でもちょっとあることを機に、うん、その糖尿を治したいんじゃなくて、うん、ダイエットしたかったんですよ。やっぱり体が自分が重いので、はい、うん、まあ、糖尿よりまずダイエットしてやっぱり女性だから美魔女になりたいなっていう安易な、はい、まあ、動機だったんですけど、はい、それがだから必然的に糖尿が治っちゃったんで、うん、どっちかというと逆パターンなんですよね。糖尿治そうが目的じゃなかったんですよ、はい、多分そこだったらね、うん、相当ストレスになってるんですよ、はい、でも、うん、美魔女になりたいと思ってたんで、うん、そこの方にフォーカスしてたんで、うん、結果的に良くなった
っ。そっちの方が心がワクワクする方、
そう私はねそっちの方が良かったですね。
それはすごいいい考えだと思います、
うん、だからやっぱその生活習慣を変える、うん、その生き方を見直すっていうのは、うん、さっき言ったように、うん、あのすごい春子さんの言った感じで、うん、すごい一致する。
でも私もそうやって伝えるときにやっぱりその人の考えとか、うん、そういうなんかなりたいものに寄り添った言い方をしなきゃいけないんだなっていうのを今、うん、そうか感じました。その生活習慣がとかって言ってるとただのストレスになるので、
ね、そうだからもう糖尿の人に、ね、食べるなんて言ったら絶対ストレスだもん ね、うん、そうですよね、食べてなってるからね、うんうん、そうですね、うん、じゃあなんか健康でいるために必要なことって、うん、春子さんどう思います？
なのでさっきの話につながるかもしれないですけど、うん、やっぱりまあ自分に対して誠実であること、まあ、その誠実っていうのは、うん、まあ、自分と向き合っている心とか体の声を聞いている、この生活習慣間違ってるよっていうのをちゃんと受け止めるっていうことであったりとか、あとは、まあ、自分にいいものを与えるっていうので、うん、まあ、そこで食事になるんですけど、食事だけではなくてやっぱり言葉であったりとか、うん、思考であったりとか、そういうのもやっぱりどういう言葉を自分に与えてるかとか、まあ、発してる言葉は結局聞いてるのは自分なので、うん、そうですね、どういう思考であるかとか、そういうのも大事で、でこう考えてると結局なんか大事なのは毎日気分よくいることっていうか、笑顔でいることっていうか、もう正直であるとか誠実であるとか、なんか親切であるとか、もうそういうのがもう大事だなっていうふうに思いました、うん、もう食事関係なくなってきちゃいましたけど
でもそれ大事ですよね、はい、そうなんだ。その春子さんがね、はい、先ほど言ったように突発性難聴になったって、はい、多分ストレス、はい、多分というかストレスからって言ったんですけど、はいはい、それはどうやって克服したんですか？
もうそれはその時はもう薬でした、うん、もう薬で、うん、まあ、1週間ぐらい飲んで治ってっていう風だったんですけど、はあ、やっぱりまあストレスもうちょうど会社で異動になったばっかりで、うん、はあ、その環境に慣れるのに、うん、やっぱり頑張ってたっていう部分はあって、はあ、はあ、で、まあ、昔からなんかちょっとのことでも変化を嫌うタイプだったので、うん、まあ、それだったなっていうのがあって、うん、そこからいろんなストレスケアの勉強をしたっていう風な感じ、その流れですね。
ああ、そうなんだ、はい、だから、ね、薬も必要な時は必要だけど、
うん、そうです、
過保護になるなと、
そうなんです、そうなんです、
ということなんですよね、はいはい、そこがいいですよね。完全否定しないところがやっぱり素敵だなって思います。
あ、そうです。まあ、飲まないに越したことはないですけど、うん、やっぱり必要な時は、うん、やっぱり飲んでいいと思うし、うん、そのもう本当に頭痛で辛いんですっていうのでも、いや薬に頼らない方がいいですっていうのは、うん、なんかその人に寄り添ってないなっていうのは感じます。
やっぱプロだからこそ寄り添えるっていう、うん、ね、本当に寄り添えるっていう感じを、ね、
そういう風になりたいなっていう風に思ってます。
今十分なってると思います。でその薬剤師から食の講師になられたんですけれども、うんうん、はいはい、その食の講師ってどんなことしてるんですか？
まずはその なぜ食事が大事かっていうことを、うん、まずお伝えして、じゃあどういう食事がいいんだとか、うん、じゃあそれを毎日の料理に落とし込むにはどうしたらいいんだっていうので、うん、本当に最初はもう料理をやる前にみっちり座学みたいな、うん、なので本当に最初はもういろんな、なんて言ったら 今の国民医療費はみたいな、なんかもう42兆円でとかみたいなのは、それが経済を圧迫してるんだと。でやっぱり病気の原因っていうのは結局は生活習慣であり食事だから、やっぱりそこを見直すことによって、自分の健康になるだけじゃなくって、その医療費の削減っていう意味で、まあ社会にも貢献できるっていう、はい、であったりとか、あとは今もう本当に地球規模になってくるんですけど、その地球で、まあ、熱帯雨林が今すごい伐採されてるっていう時に、じゃあなぜ伐採されているのかっていうと、その南米の方だとそこに牧場を作っている。でなんで牧場を作るかっていうと、ファストフードに必要な肉が必要だからであったりとか。そうなんです。あとは東南アジアの熱帯雨林はそこ伐採して何作ってるかっていうと、油ヤシを作ってるって言って、それは、パームオイルになる、それで揚げ油を作ってて、結局ファストフードだっていう風で、なのでやっぱりそれの食生活、私たちがファストフード食べたいっていうのが、結局巡り巡って、どっちがそういう風にしたいから私たちがファストフード食べたいっていう風にされてるのかどうかは分からないですけど、結局その思いが巡り巡って地球の環境を壊してるっていうので、やっぱり私たちの思いが全ての社会とか地球を作ってるんだっていうことで、じゃあなんかやっぱり食事なんか変えた方がいいよねみたいな、なんかそんな話とかもしながら、なんかもうどんどん小さい話、その細かい話になっていって、食事なんかこういう食事をするといいよみたいな話にどんどん落とし込んでいくっていう感じですね。
すごいですね。やっぱ、だから食事を気をつけるというか、いい食事をすると、地球にもいいし自分にもいいみたいな、全部いいじゃないですか、
なのでなんか、あ、そっかっていうふうに思ってくださった方が、なんかしっかり勉強っていうか、じゃあやろうっていうふうに思ってくださるように、なんかお話をするっていう感じになりますね。
食べるものがね、全部命作ってるんでね、やっぱ食大事ですよね、でやっぱりね、その私の美魔状態の中なんですけどダイエットもやっぱりね、食事が8割なんですよ。で運動2割、ね、もう食事直さないと、もう痩せれないからって言われて、確かにみたいな。だからやっぱ食事を見直したんで、糖尿も良くなったっていう感じなんで、やっぱりね、そうするとね、外食が減るんです。
そうですよね。
ファストフード絶対 NG なんで、であと糖質もやっぱちょっと制限されるので、やった時にね、私ね、そのでも普段の生活してるじゃないですか、まあね、出張でサービスエリアとか、遠方行くとサービスエリアとか寄るんですね、こんなに世の中お菓子があるんだって気づいたんですよ。食べるものがないみたいなとか、こんなに甘いものあったら、そりゃ医療費かさむよねって、これって本末転倒なんじゃないかなって、嗜好品としてやっぱりたまに食べるには、私は食の楽しみとしていいんですけど、こんだけ溢れてたらそりゃ病気になるよっていうのをダイエットで体験しました、本当にだってコンビニにも ね、
ですよね、
甘いものあるし、なんかスーパーもすごいでしょ、なんかスーパーも、砂糖系糖分を全部減らしたらね、2割ぐらいしか残らないらしいですよ、それぐらい全部糖が入ってるって言って、そうなんですね、へーみたいな、やっぱり、ね、食事って大事ですよね。なんかそのね、バランスよく食べるってね、に言われてるんだけど、その春子さんのもバランスってどんな感じですか？
もうなんか適当って言うとあれですけど
でも、ね、適当がいいぐらいかも、
もうなんか野菜と豆を中心に、まあ肉も食べていいんですけど、まあ肉が添え物になるぐらいのっていう感じですね。なので結局野菜をどうやって食べたらいいかとか、豆をどうやって食べたらいいか、もう私も最初習い始めた時に、豆を茹でるっていうのは私がやるんですかみたいな
スーパーで売って使えばいいじゃんみたいな、
そう思ってたんですけど、茹で方学んだら、こんな簡単にできるんだみたいな、そしたらもう本当に、何でも豆ここに入れたら美味しくなるとか、何でも入れちまえみたいな感じになって、
面白い、
なのでいかにその簡単で美味しい野菜料理であるとか、豆料理っていうのをレパートリーを増やすかっていうので、それは結局その難しいのであってはいけないので、もう本当に簡単だし、あとは調味料をちょっとこだわって、いっぱい揃える必要はなくて、醤油であったり、お酒であったりとか、オイルとかですね、オイル結構大事ですね、なんかそういうのをちゃんと揃えていけば、もう簡単に美味しいのができちゃうっていう
感じです
。まあね、スライドできる人が言うからね、簡単って言うんですけど、うん、その料理ってすごい本当めんどくさいじゃないですか。
わかりますわかります。
なんかその克服方法みたいなのがあったら、
あ、克服の、うん、もうなんか作り置いちゃうっていうのがあって、一番私も習って感動したのが、うん、ラタトゥイユなんですけど、うんうん、もう本当にいろんな季節の野菜を
やるやる、
とにかく炒めてっていうか、
そう、私もね作るけど、うん、ずっと毎日ラタトゥイユで3日間ぐらいラタトゥイユなんですよ。もうね飽きて、もうね1日目ぐらいでやめちゃうんですよ、うん、
それをなんかアレンジしていくっていうか、
どうやってアレンジすればいいんですか。
あの最初は、まあ、ラタトゥイユとして食べて、うんうん、次はなんか適当にというか、うん、肉焼いてその上にソースとしてかけるとか、
ソース ね、 そうですね、
はいはい、あとはもうカレーにする、カレーを入れて、うんうん、あのカレー粉を入れてカレーにするとか、でそのカレーもじゃあ次の日はちょっとココナッツオイル入れてみようとか、うん、もうどんどんどんどんアレンジして、でなんかもし豆をなんか茹でてあったら、うん、そこから豆をなんか入れて、うんうん、なんかちょっと豆の多いトマト煮みたいな風にするとか、はいはい、なんかどんどんどんどん、
本当だ、私ラタトゥイユしか知らないそうか、そうやってアレンジすれば楽しめるか、
うんうん、そうなんです。だからいっぱい作っとこうっていう風になっても、うんうん、なんか結構玉ねぎとかをただ炒めて、うん、ちょっと茶色っぽい、なんて言ったらいいんですか、茶色っぽくなるというか、うんうんうん、あの炒めるだけでもそれでも食べられるし、うん、それを何かスープにするっていうだけでもいいので、たくさん作っとくっていうのが大事なんです。美味しいと食べちゃって、うん、特にご家族がいっぱいいらっしゃると、うんうん、食べちゃってストックにならないっていう悩みもあるんですけど、うん、あ、まあ、あのストックしとくっていうのが、うん、あの大事ですね。
ありがとうございます、はい、そんな春子さんとコンタクト取りたいわっていう方はどうすればいいですか。アクセス方法教えてください、はい、
Facebook で田中春子っていうもう漢字で出ているので、あのそちらを見ていただければいいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、アクセス方法は Facebook で田中春子で検索してください。春子はお天気の晴れに子供の子ですね、はい、それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしています。
オープンラインレディオ、夢の種。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。春子さんのもう本当にすごく綺麗で、お肌もめちゃめちゃ綺麗なんですけれども、そんな春子さんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください、はい、
もう本当に目の前のことをちょっと丁寧にする、うん、ただそれだけでいいかなっていう風に思ってます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、春子さん一つ質問していいですか。はい、あのその食の講師としてね、はい、何を食べたらいいですかね。
ああ、何を食べたらいいかっていうか、
あるでしょそういう声。
あります、うん、その前にちょっと食べ過ぎてないですか、うん、みたいな。
確かに結構私も食べ過ぎです。
このバランス、こうすごいいいバランスで食べてても、うんうん、何かなと思うと食べ過ぎっていうのがあるので、
ま、そこね、
まずそこだと思います。腹、うんうん、8分目をちょっと心がけるっていうのが、
そっちのが大事か、
大事かなっていうのを思うことがものすごくあります。
びっくりそこね、まずそこから気をつけようという感じですね。
結局昔から言われてることが大事なんだっていうのはすごい感じます、うん、
食べ過ぎ注意ですね、はい、腹8分ですね、はい、ありがとうございます、はい、それでは音楽を挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。春子さん、お時間になりました。どうでした、ま
あ、緊張しました。
本当ですか、はい、もうすごい私ね、はい、めちゃめちゃ勉強になった。
ありがとうございます、
も
うね、
もっともっと不安になりました。
ありがとうございます、
は
い、
それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
花の咲くような笑顔で生きるっていうことを心がけてます、
は
い、
もう本当にね、はい、ダリアみたいな笑顔でねすごい素敵だなと思うんですけれども、はい、今日は30分ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日のゲストは田中春子さんです。春子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのりかちゃんとゲストは
田中春子でした。
それではまた来週、バイバイ。